皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
今日は、
3月30日ですね。今日は、
あ、もう 3月が終わる。
終わりますね。
1月は行く、2月は逃げる、3月は去るなどと言いますけれども、
は
い、もう明けおめから3ヶ月
経ってますよ。
早いですね。
明日誕生日。
あ、
なんです。
一日早いけどおめでとうございます。
一日早かった。今日が31日やったらよかった。
4万。
どんな
6358歳
ぐらいだと思いますよ。
どんだけ生きたの。
あ、でもそれはそれでなんかミステリアスな、うん、こうちょっと魅力があるかもしれ
ないですよ。どっかのあのあれですね、バンドのボーカルみたいですね。
ちょっと待って、今日の放送日が3月31日って4月1日まで。
30日。
あ、
今日30日。生まれたのは3月31日で、3月31日生まれだけど、戸籍は4月の2日にしてます。
はあ、
1年。
あ、そうか。うん。
詐称してます。
1万年詐称して
ます。詐称ってできるもんなんや。
あのね、最近の子はそうじゃないみたいですけど。
ま
あ、
大昔の方ですから。
大
昔はできたんで。
なんかね、
よくあるパターン。
ある、
うちの母とかもそうです、
ね。あ、そうですか。あ、じゃあギリギリ、お母さんも。
お母さんはだから、羊年やったんで、羊の女は門でも立つな言うでしょ。昔は羊の女は縁起が悪い言うから、
翌年
の猿年生まれにされて、1ヶ月先にな
ります。そういうことがある
んや。あります。もう、干支も気にして。
いや、あのほら、あの日の絵馬の女はどうたらこうたらとって、うん、昔そういうことを言われたっていう時代って確かにありましたよね。
でしょ。
実際あの気にする方ってもうすっごい細かいとこまで気にされる方いますよね、うん、やっぱりね。
ね、あの幸日月さんはあの、はい、キリンの生まれの女の、
そうですよ、
キリンって
書いてる、ね、で一番最初の戸籍の女性らしいですからっていう
キリン
設定なんで、
なんか古代文字で書かれてる戸籍らしいですね。
そうそうそう、
魔術師じ
ゃない。ヒエログラフに日月と彫ってあるって話らしい。
あ、でもほらキリンってほらあっちの中国の
一角中の方かもしれないですよ、
ね、そうそうそう、あのビールの柄、ヒエログラフってこれビールの柄にもなって
はる。ちょっとミイラって言ってきたけど、
ミイラって
言ってきた。あんなやつでしょ。
懐かしかったんちゃいます。
あんな文字でしょ。
まったね、
まあまあ
相変わらず
そんなようなもの
ね。
ところが収録している今日は
3月26日
です。今日は
3月26日
ですよ。
で放送が30、
本当にねストックのないギリギリ番組やというのが、ね、
だから、ね、あの収録してから皆さんのお耳に届くまでに結構鮮度がいい
感じで、そうそうそうそう、取れたて
ほやほや、うん、1回目だけね、
1回目だけ、
そうそうそう、頭1回目、
はい、という
お便りがね、
お便り
ちょっと溜まってて、
古い
お便りからちょっと順にね、
そうなんです、はい、あの前回の収録でねちょっとご紹介できなかったやつとかもありますんで、大阪府のラジオネーム伊勢崎おかめさんから、
おかめさん、
はい、以前にもねお便りくださった方ですけれども、
うん、ありがとうございます。
いつも興味深く拝聴させていただいております。
どうも。
先日母親に、新耳袋を貸したところ、
うん、
第5夜の修行の褒美というろうそくが神運と観音様の形になる話を読み、
うん、
ああこれ私も体験あるわと体験談を話し始めましたので、その話をお便りいたします。
それはすごい。
お母様が体験された話ですね。母が小学生の頃、昭和20年代宮崎県の山奥での話です、
うん、
母の母、私の祖母は大変信心深く、毎朝毎晩大きな仏壇に欠かさずお参りをしていたそうです。特に念入りにお参りをするときは 30分を超えてしまうことがあり、その時は長さ30センチ程度のろうそくに火を灯していたそうです、
うん、
すると必ずろうそくが溶けていくに従って、うん、まるでトグロを巻いて鎌首をもたげた蛇のような形になっていったのだそうです。なぜうんちではなく蛇だと判断したかと言いますと、うん、よーく目を凝らしてみるとチリチリと細かい鱗の模様までびっしりあるのがはっきり見えたからだそうです。
あら、それはすごい、
うん、そうなった時は祖母は子供ら、この方のお母様を含むですね、子供らを呼び集め、お前たちよう見てみ、これが龍神様のお使いのミイサガタイと言っていたそうです、
うん、
祖母はすでに他界しており、その時の詳細な状況の確認がもう取れませんし、母の勘違いかもしれないと思いましたので、念のため母の妹や兄ら4人にも確認をしたところ、そういうことがあったと皆口を揃えて言っておりました。また風の影響で炎が揺れ、ろうが流されてろうそくがそのような形になってしまったのかもしれないと思いましたが、その仏間には窓がなく、出入り口の引き戸から入る程度の風の影響でろうそくが蛇がトグロを巻いたような形にまではならないだろうなと思いましたし、また鱗の形までびっしりとつくのは珍しい話だなと思いました。そこで木原さんにお願いです、
うん、
修行の褒美のお話以外にもこういったろうそくが何か別の形になってしまうお話がありましたら、ぜひお聞かせいただければ幸いです、
うん、
というね、
お二つお話ししましょう、
うん、はい、
うん、これおばあちゃんから聞いた時にこの方ね、
はい、
そんなことあるもんかっていうふうに思っている感というのが、まあ、手紙からひしひしと伝わってきて、私見てないからわからないけれども、だけどみんながそう言ってるからそうなんだろうなと思う、
うん、
最大の理由にね、
はい、
最大の理由が2つ、はい、鱗があったっていうのって確かめようがないけれども、うん、みんながあったからあったって言うんだろうっていうところだったりするから、当然ね、溶けて固まったろうってツルツルでしかないから、
そうです
ね、溝があるわけはないんですよっていうところだからこそ、うん、鱗があったから驚いてるっていう考え方が一個、
うん、
もう一個ね、これが蛇のように見えるミイ様だっていうふうに言われてるっていうこと以上に、うん、みんながそう思わざるを得ないという目視できたものが何かというと、ろうが溶けると溶けたろうってどうなります？
もう短くなっていくだけですよね、こうトロトロと
下に流れ込んで、
そう、ろうはね、自ら液化した時に液化して下に降りていくんですよ、うん、
はい、
でね、蛇が鎌首をもたげるようにというのは、うん、トグロを巻いてることよりもすごいのがね、上にロウが上がっていかないとそれができないところ、
ぐるぐるってね、そうですね、はあ、
そうです、上に上がらないとできないんですよ、うん、だから溶けて下に上が下がっていくものだから、
うんうんうん、
蛇の形にそこだけ熱が当たらなくて残っていったものではないはずなんです、
うん、
それだと、うん、螺旋状にならないからですね、
うん、下だけウニウニになるわけないですもんね。
そうだからね、溶けたろうがまるで重力に逆らってるかのように、うん、上に向かってぐるぐるぐるぐる回っていって、うん、最後にこっちに向いてちょんと鎌首を向けているっていうに、うん、この物語の中でどうしても知りたかった細かなことの一点って、
はい、
鱗が入っているのは誠に見事だったんですよ、
はい、
誠に見事だったんですけれども、うん、一つだけこれを書いてて欲しかったっていうのが一点、
はい、
鎌首をもたげているようにかのように見える蛇のその頭、うん、
はい、
どっち向いてたんですか、
うん、
これは結構重要なんです。
あ、
炎側に顔を向けているのか、
うん、
炎の外に顔を向けているか、
うん、
おそらく炎に向けて顔を向けてる鎌首を、
うん、
というろうそくになっていたけ、いわゆる芯の方を向いているっていう、うん、蛇の鎌首にもた、に見えたからというところが脅威の対象になっていると僕は思っています、
うん、
外を向いていたら外を向いていたと書くけれども、
うん、
あまりにも不思議なのでっていうので鎌首の向いてる方向が書いてなかったのは、うん、こっちを向いていてより蛇に見えたからではないかなと思うですよ。
そうですよね。
誰を見てるのかではなく、ろうそくを見つめている側の人間の方を向いている蛇だから、神のお使いかのごとく捉えた、というふうに、うん、外側を向いてるっていうのだったら、ね、自分たちの方を見ているというふうなのか、 自分たちに背を向けてるかっていう考え方になるから、うんうんうん、外側だったらもうちょっと向きに関しては繊細に書かれたのではないかと思うんです、うん、内側を向いてるからこそ炎を見つめ、そう蛇らしく炎も見つめ、なおかつ炎を通して私たちを見つめているという感覚にとらわれたのではないかなと思うので、おそらくこちらを向いてるという蛇ではなかったのかなと想像はするんですけれども、答えとしては知りたかった、
うん、普通になんか溶けていくとしたら表面とかつるっとしてるけど、またその鱗の形になってるっていうのはまた不思議、
うん、で、これを大雑把に言ってろうそくの会っていうふうに、して
そうそう、体験談としても非常に興味深かったんですけど、なおかつお題としてもね、また最後に言ってくださって、
まあまあ質問的にはね、ろうそくの会というふうに一応解釈してますけれども、
はい、
短い話ですけども、これね、うちの会社の T2 メディアパルが、まだ、ガンダムシードの公式サイトや、コードギアスはやる前やったと思うな、新民の携帯サイトとガンダムシードの、シードクラブモバイルっていうのを始めた頃やったと思うんですけど、その時に雇っていた、若者のね、ろうそくにまつわる体験談なんだけれども、
はい、
大したことではないんですけれども、裏が取れたのでっていうところですけど、つい、うん、になって、
うん、
右と左に立てたろうそく、
うん
うん、これがね、本にも書いたんだけど、通夜の晩だったかな、
はい、
ともかくろうそくの火を絶やさないように、
うんうんうん
うん、うっかりと居眠りをして、はっと目が覚めたらもう時すでに遅く、ろうそくが消えてたんですよ。
あららら、
あちゃーと思ってたんですけども、驚いたの方が先、消えてたよりも、あ消えてた、うわーとなったというそのろうそく、2本のろうそくの間結構距離離れているんですけども、ろうそくのろうがビューンと伸びて真ん中でくっついて、
すげえ吊り橋みたいな感じ、
手つないでたって言いましたね。
あ、普通じゃありえないですね、
そんな、どんなことがあったら空中をつうつうつとろうそくが、
ね、
ね、
うん、
ろうそくの上にろうそくが流れていくのは分かるけども、うんうん、その最初のろうそくがどこにあったんやみたいな、
そうですよね、
真ん中で紐で結ばれたみたいにアーチ状に、
不思議、
不思議ですよね、
不思議としか言いようがない、もう、
うん、でね、もう一個がね、
はい、
僕の原作の怪談朗読会に、
はい、
今シュリンドウヤクモっていう名前に、シュリンドウっていう名前に になってますけれども、
はい、
お酒に林に銅ですね、この林という字は主催をしている声優さんのチャフーリンさんから名前を取って林とついてるんですよ、座長は二代目磯野波平、名探偵コナンのめぐれ警部でおなじみの、チャフーリンさんがやってる、うん、この最初の時、あやかし会という怪談の朗読会だったんですよ、はい、これ10年やったので名前変えたんですけどもね、10年を目標にしてやるっていう、でこのね、僕の怪談朗読会、あやかし会、いろんな有名声優さんが集まって、やる朗読会の稽古の時、
はい、
稽古場のことです。ごっついでっかいろうそくを立てて、でその明かりで脚本を読むんですよ、
うん、
それが私たちの作法です、決めた、で電気で読まない、お寺のお堂でろうそくを立ててそのとこで読む、実際は読んでるように見えてるんですけども、何度も練習していますからみんな暗記してます、暗記してるんだけれども読む体で、芝居を進めていくわけですね、だから明かりの時に何度も練習やってるから、本来本番になっても薄暗くて仮に読めなくても問題がない、だからページをめくる速度はみんな同じ、これをきっちりと揃えるために緻密な稽古を重ねていくんですよ、一番困るのがね、
はい、
不意な風が吹いてろうそくが消えたり揺らめきすぎて読みにくくなるっていうと字がちらつくというので、ろうそくの前に風よけをこうつけてたんですよ、
はい、
どういう意味でしょうね、 末広がりの扇状に、うん、あのし薄い障子紙を貼ってあるっていうふうに言えばいいですかね、うんうん、つまりその、 あの障子の向こうにもやっぱり障子というかそのろうそくの向こうにも明かりが届かないかんので、うん、あの完全に隠してしまうと、うん、向こうには光いかないでしょ、だから風はあの避けるけれども明かりは出るという、うん、本当にこう提灯屋とか安堵になるように、うん、ただし片っぽを開けてあるわけ
ですね、うん、だから紙でこうくるっと片方だけ開けておったような、
で、はい、片っぽの半分が開けてあるのは、うん、1話を読むとその、ろうそく消し蓋みたいなものをポッと乗せて火を消すから、うん、火を消せるように開けてあるわけですよ、うんうんうん、まあいわばろうそく立てにろうそくが立ってて風よけがついてるという何でもなかったりすることだったりするんです、うん、百目ろうそくのようなぶっといろうそくなんですよ、うん、その練習の時にね、ええ、ちょっと木原さんこれ見てもらえます、うん、っていうふうに、これ何でしょうねって声かかれて、どれどれっていうふうに、あのとある有名な先生、ちょっとね名前出したらみんなびっくりこく人ですけど、ええ、チャフニーさんじゃないですよ、ええ、びっくりこく声優さんの前のろうそく に呼ばれてみて、これ見てもらえますっていうに、僕からはそのろうそくの明かり消し、あ、風よけのために見えなかったんで、え、何ですっていうふうに見たら、ろうそくが全部燃え切って釘立ってるんですよ、みんな同じ神秘とろうそくに用意どんで火つけて、他1センチどころ1センチも何ミリもね、ろう溶けてなくなってないんで、まあ、大げさかもしれないけども、1センチはまあ溶けてないでしょうってぐらいなんですよ、長時間耐えうるあのろうそくなのに、全部ろうが溶けきって、で溶けただけだったら、ろう、器があって中釘刺してあるんですけどね、倒れないように、器から溶けたろうが溢れてるはずなんです、
うん、そんなでっかいろうそくだったらね、量の、
そうそう、量もね、それがね、そこまででもないわけですよ、ほう、で釘が出てるんです
よ、ちょっと残りますもんね、
ロウが最後ですよね、そこにロウが溜まってないということは溶けたんじゃないんです、燃え尽きたんですよ、
ああ、すべて燃え尽きた、
で釘が残ってるんです、おかしいのは、うん、同じロウソクでこんなこと起こるわけないじゃないですか、
そらそうだ、そらそうですよ、
で気味が悪いって、ふっと見て終わって呼び終わるとチリーンっていうふうにふっとろうそくを消すときに、ろうそくないんですもん、あ、え、釘が出てるっていうに、え、何これっていうので見たらろうそく溶けてるっていうに、ここだけエアコンの風が当たったん違いますって、エアコンの風が当たらへんために風よけがあるんちゃうんか、うん、って言ったら、うん、それはそうですよね、うん、ってはてというので、うんうん、まあまあ、いや、新しいろうそく立てて、まあ、練習をっていうので、うんうんうん、なら、今度はじゃあ、あなた、あっちのろうそくで立って読んでくださいって、うん、ここでもう一回立って読むのも、ちょっと申し訳ないんで、うんうんうん、で、その場所に別な人が立って、その人が別な場所で、じゃあ練習もう一回やりましょうかって、うん、で、火をつけて、で、たった1話をこうみんなでお芝居で読むわけですよ。うん、で、読み終わって、チリーンと鈴がを鳴らして、一話独量ということで、チリーンと鳴らして、ろうそくを消そうかなと思って、え、ちょっと待ってっていう声があるから、明るく、電気つけて明るくしたら、その人の前にろうそくが、釘だけ一本出てるんですよ。で、さっき消えたところはそのままなんですよ。こう、風じゃなくて、あなたじゃないですか。やめてくださいよ、気持ちの悪い。
と思ってまいりますよね。
ね。
え、こんなことがありえるんですかって言ったら、うん、ありえないって、うん、同じ箱から出した同じろうそくですから、はい、で他のろうそくは、うん、さっきのままなんですよ、うん、その人は亡くなったから、うん、新しく一本立てたのであってっていう、はい、いうことが、
そうですよね、
別な人が読んでるところが新しくなってるので、その人はさっきの続きを読んでるわけです、うん、つまりさっきの時には1回目につけた1センチも燃え尽きてないようなろうそくに再び火をつけただけであるわけだから、うん、同じように燃えたところで1センチなはずなんですよ、
う
ん、
そうですね、
でさっきなくなったところがまたなくなってるならともかく、うん、さっきのはさっきのままなんですよ、うん、だから炎を使ったのはその声優さんとしか言いようがなかったりするんですよ、うん、ただ さっき見た通り燃え尽きるからこそ老が溢れてないって言いましたよね、そんだけ燃えたらそこだけめちゃ明るかったはずなんですよ。
確かにブワーッてなるし、異常な燃焼でこう、
そうそうそうそう、
髪も燃えてまうわ、
そうそうそうそうそう、ファイヤーみたいなようなことになってるはずなんですけど、もちろんね、そんなことの明かりは普通のまんまだから、最後まで独立したぐらいなんですからっていうことがあったんですよ。未だに、で、その2回だけなんです。あとはもうそれ二度と起こらなかった。当然僕は現場にいましたから、その写真残ってるんですよ。この番組に出そうか。
あ、そうですね。
ぜひ見たい。
今すぐ出せるから。これは脅威でしょ。
脅威ですね。
じゃあ3回目からはなかったんですね。ま、同じ方に2回起こっただけで。
そう。で、その場には、まあ、稽古の最中なので、うん、1回目の時には昨年これ取らしてって大騒ぎしてなかったけども、うん、2回目は取らしてもらった。これはすごいっていうので、で、このろうそくとこのろうそくっていう形で、釘しか出てないあのろうそく立てと、普通のろうそくっていうに、これ、燃え尽きた長い時間かけて使ったやつと、今さっきつけましたというのを並べてるんじゃなくて、用意ドンでつけて、1話読み終わった後の、普通とおかしなやつっていうのをね、並べて撮ってます。あの声優さんの時にそんなこと起こったのって本人怖がってましたけどね。
それはね、
これがね、この二つがね、ろうそくで非常に印象は残ってますね。うちので使ってた子の話と、僕の原作の朗読会やったから余計に、ろうそくの回のこの二つとも僕とすぐそばの話。
でもそのろうそくによって燃える速度が違うとか。
スピード変わったりするもんなんですか、
ね、もちろん今同じろうそくを使ってるからおかしいねって話なんですけど、別々のメーカーとか種類で持ってきて違うとか、そういうことあるんですかね。
でね、余計なことで写真だけを見せてもらったからだけで言っときますけどもね。ろうそくが溶けてここまでで消えましたっていうとこだけども、その残ったろうそくの形が観音菩薩っていうのは見たことあります。九州の方かのどっかのお寺さんで、ここでろうそくをつけた時に、ろうそくが仏の形になるということがあるというお寺があるんですよ。そこで過去のろうそくの写真というようなもので、いろんな仏様になっているろうそくを、これ加工したんじゃないですよっていう体で見せていただいたこと、観音菩薩から地蔵菩薩から、まあ普通の皆さんが思う仏様、まあ、いわゆる大日如来っていう意味ですかね、の形に見えちゃいますよね、ロウですよねこれ、っていう風に燃え残りがね、そういう形になってる。
伊勢崎おかめさんのお便りの、あのケースと、同じような、
いやだからこれ見てね、なかなかない話ですねとは言わなかったでしょ、
そうです
ね、
珍しい話ですねって言わなかったでしょ、写真をいくつも見たことがあるんですよ、こんなろうそくになりました、
あるんですねそういうこと、
つながって箸のようにつながるっていうろうそくも実は見たことが別にあるんです。だから、要するにその、それは彼らの話を聞いてから後に見たんですけども、あるんだなと。
稀に同じ現象が起こるんですね。
その時はね、って理由が分からへんというのがあったんだけれども、理由が解けないまんまに、同じ話の、同じ、それの話と同じ写真ならありますよっていうふうに見せてもらったことが、あるの。これもお寺さんでしたね。
やはり、ろうそく、お寺様とかやっぱそういうところには必ずあるもんじゃないですか。
でも、うちもね、神棚のろうそく2本立てるでしょ、一回ね、右側のろうそくの方が、いつも同時に火つけるのに、燃えるのが早くて長さが合わなくなったことがあるんですけどね。それは怪異なんですかね。
いや、風の当たり具合によって燃焼速度が違う。
なんていう、観音開きの中に神棚が置いてあって、
そういうと思った。
だから風は入ってこない和室の部屋ですね、基本的に。
火の大きさは違ったりしました？
一緒ですね。
だなんかね、たまにね、粗悪な材質でもあるのかなと思わんでもないんですけど、そう言わないと合理的にならないかなっていうところだったりするんですけど、でも燃え残ったものはみたいな、あのね、こうろうそくがなくなって減っていくでしょって、ね、その周りのろうそくのろうの残り方が、あの溶けた後登っていくかのように、あのね、竜巻の渦みたいにね、ぐねっとぐるっと回って、こうどう言えばいいでしょうね、ぐるっとねじれた、メガホン、上に向かって広がっていくという、ろうそくの溶けた跡っていうの見たことあるんですよ。なんでこんなことが起こんねんっていうに、減ってったらね、まっすぐに減るやろがっていうところが、燃え残ったのかもわからんけれども、上に向かってこうなっていくってどうなってんねんっていうのって、よくわからへんっていうものもね、見たことあるんですよ。よくわからないし、テクニックもわからへんけども、作ったと言ってくれってに、うまいことできてるでしょって言われたら、ほとほと感心するんですけれども、なんでこんなことになるんでしょうねって言われたら、もうどうにも手も足も出なくなる。
そうですね。
ですよね。
溶けるものにのみできる時間をかけてですね。溶けるものにのみこれが可能なのか。で、火が燃えると同時に、ろうが減っていったり、どうのこうのするというのも、メカニックとしては無関係ではないと思うんですよ。つまり、溶かす何かがなければ、この造形はできない。だって火つけてないろうそくで何かあったって話聞かないんですもん。
ああ、そうですね。
確かに。
だから、ろうだけで何かが、工作作業をやってるわけではどうやらなさそうやから、溶かすという所作がいる。火の火力はいるみたいなんですよ。しかし、火の火力で溶けたろうが、炎の芯となっているものに、吸い寄せられて炎と化していくわけじゃないですか、一方的に芯と同時に下に向かって減っていくわけですよ、でましてやろうには重力がかかってるから、上になんか伸びていく理由なんか、
ないですよね、
全くないんですよ。でも溶けなければ造形はできない、溶けた造形は重力に逆らうわけがない、下に垂れていく、溶けすぎたら下にこぼれる、全部ろうそく の棒の外側を慕って、氷が溶けた時と同じようにドロドロドロと溶けたもののにドロドロドロ溶けたものが重なってっていうことを繰り返していくはずでしかないんですけれども、そうじゃないという現象は確かにあるみたいです、
溶けたのがまた固まって残るっていうのも一つのポイントかもしれないですね、だ線香だったらそうはいかない、ただの灰じゃないですか、
理屈がわかるからね、魔弱に合わない。
そうですね。
やっぱお寺の方が多いんですかね、神社よりもそのろうそくの。
必ずある場所っていうイメージでは一緒なんですけどね。
両方ともありますけど、今の話からしたら結構お寺率が高いかなという。
僕、確かさっきのね、九州とまで行ってぐらいですから、寺だと聞いた記憶があるんまですよ。どうせ本には書かれへんやったら名前書いてもしょうがないなぐらいな。すちゃらかな気持ちで。
でも確かにどっちかっていうとね、神社よりはなんかこう、お寺のイメージ。
本当はね。関係あるのかないのかわからないですけどね、それは神社と。
まあでも、ほぼ、度胸の関係からなのか、ろうそくは寺の、範疇ですね。ご灯明は。神社で全然使わへんかった。って言ったらそうはないです
ね。お稲荷さんにね、捧げないとかします
ね。おおむね神社でろうそくって言ったらね、ね、カランカランカランっていう風に、鳴らす、鈴があります。よね。あの鈴の脇に小さなお堂みたいなのがあって、そこに建てる形式が多い。ですよね。そもそもあんまりね、ラビを焚かれると火事の原因になって怖手かなは。
そうです。
そもそもそうですよね。そういう理由がまずありますもんね。
さあ、
告知行きましょうか。
告知行きましょうか。
はい。松山勘十郎なんですけど、ようやくですね、今年からまた、ホームの生野区民センターという以前までよくやらせていただいた会場に戻ってこれまして、先月、今年一発目やりきったとこだったんですけど、次は5月22日にまた生野区民センターで、大衆プロレス松山座、試合がございます。料金や戦車等の詳細は松山勘十郎で検索していただくと、いろいろブログやツイッター等 SNS いろいろ出てきますので、ぜひ情報を集めて動いてる生の松山勘十郎に会いに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
私日月陽子はマホロバ二つの太陽卑弥呼伝説の映画がもうクランクインしまして、今ちょっと、頑張ってやっております。あと今月4月の中旬ぐらいにダイソー出版さん、ダイソーさんねから、音読絵本というね絵本が全国販売されます。それに制作でちょっと関わらせていただいて、名前もねちゃんと入れていただいてますので、ダイソー行って絵本見てちょっと名前なんか見てもらえたら嬉しいです。
はいはい、私木原くんはですね、4月の15日に新宿ロフトプラスワンから新耳袋のトークライブ配信と、4月の29日、4月の最終金曜日にニコニコ生放送でクランちゃんの暗殺計画をやりますから、よかったらツイッターで、読んでいただいて正しい情報を掴んでいただければと思います。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また、怖い写真や、いわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp、kaidan アットマーク、jocr.jp。 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年木原博一でした。
それではまた来週
お耳にかかりましょう。
この一週間あなたが無事でありますように。